今年の1月、もうすぐ2月となるこの時、いわゆるウクライナ事変が起こってからもう1年が経つということを非常にまあ驚きを持って覚えるものです。そしてロシアは今、まあ、ロシア正教というでもキリスト教なんですね。そうした人たちがたくさん信仰を持っている、そんなロシアと、まあ、ウクライナも同じようにクリスチャンの人たちが多いという、そういう国同士が戦争を行う。でそれは今までの歴史でもそうであると指摘されたならば、互いに愛し合うというのが今日の説教題でありますけれども、どうしてそういうことが起こるんだということを、でも愛し合う中にかえって憎しみがあるような、そんなことも起こり得るということを改めて思わされるんです。かつて日本も、日本という国を愛し、また日本国民同士を互いに愛し合うことによって、まあ、かえって他の国を憎む、そういうことが起こり得たということがあります。そういう中でイエス様が言われたのが、まあ、それはですから最近の出来事ではない、ずっと実はそういうことがあって、イエス様の時代もイスラエルの人々はかなり虐げられている。それゆえに愛し合うために虐げている、その他の国々を憎む、そこからの解放を願う、そのためにイエス様が来られたことを喜ぶという一連の出来事が起こりそうになったとき、このイエス様が新しい戒めをあなた方に与えると、そうした内向きの愛ではなく、そうした愛ではない愛を持って愛し合いなさいと言われたのが、私があなた方を愛したようにという愛なんですね。実は今日は聖書の箇所を短くしかお話ししてませんが、このことが語られた日というのは木曜日の夜というと、お分かりの方はお分かりになるんですが、その次の金曜日が十字架の出来事の日です。まもなく全てのものに裏切られ十字架にかけられるという、その直前に、それでもイエス様はあなた方を愛したと、そう語られたんです。ご自分を裏切る者たちが目の前にいる、逃げ去る者たちもいる、これから全てのものが十字架にかけようと叫ぶ、それでもあなた方は神様に愛される価値があるのだと、だから私はあなた方を愛するのだ、この世の中の愛というのは、問題が起こったら、能力を失ったら、居場所がなくなる、価値がなくなる、ある方が子供たちがどうして夜遊びをするようになるのか、多くの子供たちは昼間に自分の居場所を失うからだと、勉強しなさい、まあ、それだけの子供でも勉強できないとダメなんだ、勉強が好きな子っていうのはまあ少ないです。ですから勉強をする昼間は嫌だと、まあ、すごい極端に言うとそういうことなんですが、結局勉強をしなければならないって分かっていても成績が悪い、極端な話ずっと20万、まあ、よくできました、あるいは5段階評価の5、それをずっともらっていたのが、1回4になったっていうだけでも自分はダメなんだって自殺した子がいるっていうんです。そうして昼間に居場所を失って、夜誰も何も文句を言わない、その代わり大変なところに 引きずり込まれる。それ分かっていても居場所がいない。つまり自分がそうした存在なんだ、ほとんどどんどん自分の価値存在を失ってしまう。子供だけではない、大人の中にも行ってきますと言って自分が会社から解雇されたことを告げられないでずっと行ってきますと言い続ける、そういう大人もいる。それでもイエス様は愛している。その存在を、そのためにご自身をの存在が奪われてでも愛したようにと語ってくださるんです。ところでそう愛したように愛なさいと日本語ではあるんですけども、実は愛なさいの後半の愛なさいっていうのは元々の言語にはないんです。ですから聖書の言葉を直訳するとあなた方も互いに愛しなさい、互いに愛しなさい、この方が本当だなと思うんです。つい私たちもう一つ愛なさいとあんまり人のことは言えないのもあんまり大きな声で言えないんですが、急にこうになるんですが、夫婦がやっぱり愛なさい、つまり私はこれだけ尽くしているのに、やっているのに、どうして、どうしても愛し合う、50対50でないともういけないっていう思いがするよな。まあ大体それで夫婦間で聞いてみると、お互いが自分が80、相手が25だ、どっちがおかしいんだって言うと、まあやっぱそういうもんなんだな、自分のことを大きく見て相手のことを小さく思ってしまうところがあるんだな。会いなさいとイエス様は言われなかった。イエス様ご自身も私がこれだけ愛したんだというお仕置きは全くされませんでした。たとえ何も返ってこなくても愛する、しかしどうせ愛が返ってこないんだということでもない。必ずこの人は失われた愛を取り戻すと信じて愛し抜いて、わずかでも帰ってきた。まるで赤ちゃんが少しでも笑ってくれたら喜ぶ親のように、わずかでも帰ってきたら嬉しい、そうした愛を持って愛する。敵をも溶かす、死をも打ち破る愛の力、そして悪を砕き平和を生み出す、それが神様の愛になると、そう信じてイエス様は私たちを愛してくださいました。なぜなら私たちはそのように作られたからです。昨日午後に子供の集会を行いました。大雪の予報もありましたのと、案内した日がそれ以上の大雪の日で、実は3分の2ぐらいしか普段配る枚数の3分の2ぐらいしか配れなかったのと、いつも来てくれる子が通ってこない。理由は2つありました。大きく、私が分かった範囲、結構車が何台も往復してるんです。大雪だから車の向かいが多いから、さすがに車の扉に向かってあるよっていう案内は、危ないんでできない。子供が車で帰っていくなと。もう一つが、遥か遠くで雪合戦したり雪だるましたり、なかなか帰ってこない。いつもだったらもう集団でダーッて帰ってくる、集団で遊んで止まってて、もうこれは学校の校庭で遊んで帰ってこない子もかなりいるんだなということで、もうほぼ断念して、案内が配れなかった。当日もあんまり雪に大変だった。それでも子供たち、来てくれた子供たちがありました。とても嬉しかったんです。お祈りの話をしたんですね。で、 そうして子どもたちに聞いていって、最初自分のことを祈ろうと思った子も、あ、違う、お兄ちゃんが受験だからお兄ちゃんのために祈るって